どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も対話編の共演の読み解きを行っていきます。前回は、これまでにソクラテスが行ってきた両極端に答えを求めるという姿勢に対して、ディオティマが中間に存在するものもあるという説明をした回でした。両極端な答えを求めるというのは、簡単に言えば、はいかいいえで答えを求める。はいの場合は A だ。いいえの場合は B だと決めつけるような論法です。例えば、あなたは全知全能ですかと質問をし、いいえと答えると、ではあなたは愚か者ですねといった感じで、賢者と愚か者しかこの世にはいないと決めつけるような話し方です。ソクラテスは、すでに持っているものを欲しいと思うものはいないという前提をまず置いて、エロスが美しいものを欲するのであれば、エロスは美しさを宿していないので、醜いものになってしまうと主張しました。しかし、対話相手であるディオティマは、世の中はそんな両極端にはできておらず、美しくも醜くもない中間的な存在があると主張します。そして今回のテーマとなっているエロスという概念は、美や慈愛に関する知性と充足という概念に欠乏という概念を合わせたものなので、美や慈愛を獲得するための知性を持ちつつも、それが欠乏していくために美や慈愛に対する欲望が消えないと主張します。この世に全知全能の存在がある場合、そのものは新たに知識を手に入れるための行動は行いませんが、逆に無知なものも自分自身に知識が足りていないことが理解できていないため、何の勉強をして良いのかが分からず、行動を起こしません。しかし、中間に位置するものは、全知全能ではないために知識が欠けていますが、無能ではないため、自分に足りない知識を自覚して、それを手に入れるためにやらなければならないことを理解し、行動して手に入れます。これは、身近なケースに当てはめて考えてみると分かりやすいと思います。学校や会社で能力が低く、いつも注意されている人がいるとして、その人は勉強や仕事の重要性や今やらなければならないことを理解しているんでしょうか？こういう人に限って上司や優秀な人の荒探しをして、悪口や陰口を叩いたりすることがありますが、彼らは賢く能力もあるから、自分よりも上の立場の人間を叩くのかといえば、必ずしもそうではありません。自分が今どの地点にいるのかが理解できていないので、自分に非はないと思い込んで、そのような態度を取るんです。自分自身に何が欠けているのかが理解できていないため、その部分を補うために何をしてよいのかもわからず、無責任に他人を責めます。では、どのような人間が自ら知識を求めて行動するのかというと、自分に足りないものを知っていて、それをどのようにすれば補うことができるのかを知っている人間です。自分で課題を設定して、それに取り組み、欠けているものを補ったり、弱点を克服することで一歩前に進む。次はその進んだ地点を基準にして、次の課題を設定する。両者を比べると、前者は無知であるために自分が良い方向へ進むのに何が必要なのかがわからず、故に何かを追い求めることはしませんが、後者は 何をしなければならないのかを知っているために常に改善を行い続けます。この両者を第三者の視点で見比べた場合、ソクラテスが最初に指摘したように、後者の人間は無能であるがゆえに努力している。本当に有能であれば努力の必要なんてないなんてことが言えるでしょうか。では、この後者のものは全知全能かといえば、そんなことも言えないでしょう。全知全能であれば、すべての知識を有しているため、知らない知識を求めて努力する必要はないからです。なら、この人はどこにカテゴライズすれば良いのかというと、無能でも全知全能でもなく、中間に存在する人になります。中間に存在している人は、無能な人と比べれば有能ですが、全知全能かと言われるとそうではないため、理想を目指して努力することになります。自分に足りないものを見つけ出して課題とし、計画を立てて実行し、順調に達成できているかどうかをチェックし、進捗度合いや目標までの距離を確認して改善策を考える。そして改善策が見つかれば、それを新たな計画に取り組んで実行する。このようなサイクルを、プラン、ドゥ、チェック、アクションの頭文字を取って PDCA サイクルなんて言ったりもしますが、こうしたサイクルを回せる人は世間一般では有能な人とされていますが、カテゴリー的には中間の人となります。この例え話では、勉強や仕事について話しましたが、これを美しさに変換すれば、エロスの性質を理解しやすいでしょう。エロスは、美を追求する愛するものであり、すでに美を宿していて愛されるものではありません。以上の説明を受けて、ソクラテスは、エロスの存在がどのようなものかを理解し、納得したんですが、では、その存在が人間にどのようなことをしてくれるのかがわかりません。アガトンが主張したように、エロスがアレテーと同じような存在であれば、それを宿せば卓越した人間になることができるでしょう。しかし、ディオティマが定義するような中間のものであるエロスを宿したとして、人にはどのような影響が出るんでしょうか。この疑問に対してディオティマは、エロスが求めている美しいものという概念を良いという概念に変えて考えてみると分かりやすいかもしれないと提案します。繰り返しになりますが、ディオティマが主張するエロスの定義は、自分に足りない美しさを欲し、それを手に入れるために必要な知性を宿し、行動を起こして手に入れるというものです。では、この美しさの部分を良いに変えるとどうなるのかというと、良いものを欲し、それを手に入れるために必要な知性を宿し、行動を起こして手に入れるというものに変わります。では、この概念はなぜ良いものを欲し、良い存在になろうとするのか。過去に取り扱った対話編でもこの話題は繰り返し登場し、その度にソクラテスはこのように答えていました。幸福になるために。ディオティマはこの幸福になるためにという答えはそのままエロスの役割にも当てはまり、美しさを求めるエロスは幸福になりたいがために美しさを求めると言います。エロスは幸福になるために愛情を求め、それを手に入れようとします。これは愛情そのものを手に入れることが最終目的なのではなく、それを手に入れることで自身が 幸福になることが目標となり、それを維持し続けることを目指します。そしてまた、このような感情は、すべての人間が宿している感情とも言えます。人が起こすすべての行動は、幸福になるという最終目的を達成するための手段でしかなく、人が行動を起こす原因をたどれば、慈愛を求める欲求に行き着く。つまり、簡単に言い換えると、人は愛情を求める欲求によって全ての行動を起こすことになります。愛情を求め、それによって行動を起こすという振る舞いは、正しくエロスのものであるため。人はエロスが宿ることで初めて何かしらの行動を起こすことになります。人は幸福になるために愛情を手に入れようとし、そのためにお金を貯めたり、体を鍛えたり、勉強したり、社会的地位を高めようとしたりします。愛情を手に入れる方法は一つではなく、人の価値観の数だけ存在するため、それぞれの人の考えによって、様々な方法で試されますが、それらの行動の根本原因となっているのは、幸福になりたいという感情ということになります。幸福になるためには愛されなければならない。愛されるためには何かしらのことで他人よりも秀でていなければならない。だから人は行動を起こすというわけです。このようにエロスがもたらす愛情への欲求は人が起こす行動すべてに関連しているんですが、では人は愛情を手に入れたいから勉強しようとか、愛情のために体を鍛えるといった感じで、いちいち愛情を手に入れるために頑張るなんてことは言いません。別の言葉で表現しようとします。なぜかといえば、人が起こす様々な行動は細分化され、そのそれぞれに別々の名前が付けられているために、その名前ごとに違った言い回しで表現されるからです。例えば、クリエイターは物を作る人全般を指す言葉ですが、自分の職業を説明する際に、単にクリエイターと名乗る人はいません。なぜなら、クリエイターの範囲は広すぎて、それだけを言ったとしても他人には伝わらないからです。そのため、クリエイターの方々は彫刻家であったり、映画監督であったり、画家であったり、小説家といった感じで、それぞれに割り当てられた言葉を使って他人に説明をします。これらを頑張る理由を遡っていけば、最終的には愛しているからという原因に行き着くわけですから、彫刻であれ、絵画であれ、行っているのは愛する行動と表現すれば良いわけですが、そんなことはしません。愛しているからという動機を口に出して行動するのは恋愛に関する行動だけになります。結果として愛情のための行動に恋人のためであるとか恋人を作るためといった別の意味が付加されることになってしまい、愛するための行動が特別視されるようになっているけれども、大元をたどると全ての感情は同じだということです。このエロスの定義やエロスが人に宿った際にどのように作用するのかといったことの解釈についてですが、さらっと聞くと、なんとなく分かった気になりますが、実際には理解することが結構難しい話だと思います。どのあたりが難しいのかというと、愛するために行う行動と愛されることの違いです。このプラトンが書いた狂言という対話編は、おそらく古代のギリシャ語で書かれていると 思われますが、その古代ギリシャ語では明確に言葉の定義が違うのかもしれませんが、日本語で考えると愛するために行う行動と愛されることは同じになります。例えば、自分が好意を抱く人物がいたとして、その人間の愛を獲得しようと努力して卓越した人間になったとしましょう。その結果、好意を持つ相手が自分のことを好きになって愛してくれた場合、その人間は愛されるものになります。しかし、ディオティマは、エロスは常に欠乏状態であるため、愛されるものではないと言っています。すべての人間にエロスが宿っていて、エロスが宿った人間は愛されるものではないとするのなら、いくら努力をしたとしても、愛する人からの愛情を獲得することはできないことになります。つまり、恋愛が成就する可能性はなくなるわけですが、実際問題としてそんなことはないでしょう。では、どのように解釈すればよいのか。これは私の勝手な解釈になるんですが、人というのは不完全な生き物なので、どれだけ努力しても全知全能になるわけではありません。また、人の欲求というものに果てはないので、好きになった相手に対する欲求というのもエスカレートしていきます。つまり、努力して他のものと比べて優れた存在になったことで、相手からの好意をゲットして、愛されるものになったとしても、相手の欲求はエスカレートしていくため、手に入れたからと安心してそこで止まってしまうと、相手は離れていくということです。好きな相手をつなぎ止めておこうと思うのなら、相手から好意を抱かれる人間になったとしても、そこで歩みを止めず、エスカレートする相手の欲求に応えるように努力し続けなければならない。その姿勢が愛されるものではなく、愛するものの姿勢ということなのかもしれません。これまでをまとめると、人間の行動の原点となるのは、愛の化身であるエロスの性質であり、幸せになりたいという願望になります。この感情に支配された人間は、美しいものや良いものを永遠に自分のものにしたいと追い求めて行動を起こします。永遠に自分のものにし続けるためには、相手のエスカレートする欲望に応え続けなければならないため、人は行動し続けることになります。また、ディオティマはアリストファネスが主張する太古の人類の話も否定します。太古の人類とは、現在の人間が二人くっついた姿をしていて、今よりも強大な力を持っていて、神に挑戦した人類のことです。アリストファネスは、もともと一つの生命体だったものが二つの生命に分けられたため、元の一つの存在に戻ろうとして人間は互いに惹かれ合うと主張しました。しかし、ディオティマは一つに戻りたいと思うかどうかは、切り離されたものの状態によると主張します。例えば、雪山で遭難して足が壊死してしまい、足を切り離さなければ死んでしまう状態になったとしましょう。この状態でもともと一つの体だったのだから切り離さないでほしい。切るぐらいなら死んだ方が良いと思う人がいるでしょうか。また、切り離された壊死した足を再びつなげようと思うでしょうか。人が何かを補って良いのは、現状と比べて良い状態になれる時だけで、もともと一つのものだったからという理由だけで、一つに戻りたいとは思いません。 では次に、エロスが最終的に求める幸福とはどのようなものなんでしょうか。これは結論から言えば、子をなすことによって達成されます。ここで疑問に思われる方もいらっしゃると思います。というのも、この共演という対話編を取り扱う際に、一番最初に注意として言っていたことに、ここで語られているエロスは同性愛を中心に語られていると言っていたからです。当然ですが、同性愛では子供が生まれることはないため、子供を作ることが幸福であるのなら、同性愛者は幸福には到達できないことになります。ですが、ここで語られているのは、物質的な人間の子孫としての子供のことだけではありません。二つのものが重なり合うことで、新たに生まれるもの全般を指します。なぜ子をなすことが幸福につながるのかというと、人の人生は時間的に有限だからです。先ほどから言っている通り、人間の欲望には果てはないので、エロスが愛情を手に入れようと努力し続けたところで、その努力は永遠に続きます。しかし、人は永遠には生き続けることができません。しかし、子供を作ることで次世代にバトンをつなぐことができれば、その有限であるはずの時間を克服することができます。この時間の克服のために、世代をまたいだ継承というものが重要になってきて、そのためには子供が必要になる。その子供を作ることが幸福につながるということです。この子供を作るという部分については、もっと詳しい説明が必要になると思いますが、その説明は次回にしていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。